まあ、今日、第1回目の、ポッドキャストの回をしようっていうので、ね、おとついろいろ、打ち合わせしてたにもかかわらず、で、ちゃんと、こういう話をしようとかっていうのも決めてたとは思うんですけど、さっき気づいたんですけど、タイトル決まってなかったですよね。ポッドキャストの。タイトル決まってないのに中身だけ詰めてしまったっていうの
あ、
に。
いいんじゃないですか。そんなんありますよ。
どうしましょう？どうしましょう。話しておきますか。うん。
仮タイトルを入れとけばいいんですか、なんか。
仮タイトル。じゃあ、
工藤さんはあれですよね。隣のエンジニア的な、
そうですね、
そういう。
そうですね、コンセプトとして、文系リスナーが、社内のエンジニア、社内でも社外でも別にいいんですけど、エンジニアの方の話の会話を、理解できるような、なんかそういうふうな、学びのコンテンツになればいいなっていうので、やってたところはあったんですけど、そうね、何しましょうかね。そうですね。
ゆ
じ
る
ゃあ、
く雑談ベースで話すみたいな、そういう感じですもんね。
ゆるく雑談ベースで話して、聞いてくれた人が、何か一つや二つ、学びがあればいいなっていうような、ものなので、じゃあ、テックネイバーズっていうのを仮に決めていきますか。仮。隣のエンジニア、隣のエンジニアの、つぶやき、なんかそういうのを聞けるみたいな感じでやっていきましょう。変わるかもしれません。で、そうですね。オープニングのところだけはちょっと話を考えてきたので、そこの話をします。オープニング。で、この番組は、エンジニアが普段何を考えて、どんなことにワクワクしているのかを、非エンジニアの視点で、ナレーションをして、紐解いていく番組です。で、リスナーの皆さんがエンジニアたちの雑談を隣で聞いているような、そんな感覚を目指しています。で、パーソナリティの、私、工藤は、少しエンジニアの経験がありますが、現在は経営やマネージメントをしています。なので、非エンジニアの観点から、それってどういうこと、何が面白いという部分を分かりやすく話し、皆さんと共に学んでいければと思っております。なんかすごい読んでる感じしますね、これね。読んでる感じしま
棒
す
読
ね。
みっすね。
棒読みだね。これ、よくないね。
あれ
これ、
で
うます く。
よ。視聴者をちゃんと意識して、その人に伝えてるんだぞっていう、
ちょっと気持ちこ
感
もっ
じ
て
や。
ないか。
誰か顔写真置いとけばいいんですか。そう、ペルソナの顔
ペル
の。
ソナの写真。
後輩の顔で。
いや、突っ込む方は楽だけど、言う方は結構緊張しますよ。はい。じゃあ、そんなところで話をちゃんとお二方に振ります。今日の対談者は、エンジニアの、ハッシーとダイソンさんです。じゃあ、
よろしく
一言、
お願い
よろしくお願いします。そうですね。はい。自己紹介とかってあんましないもんなんかね、最初は。しないもんなんか。
ああ、そのうちでいいの
そ
か、
のうち、
わかんないけど。
イメージだけつけれる話をすると、ハッシーは、中国語が喋れるエンジニア。
言うほどあれじゃ。それをそんなに、
それは全面押しではない。
全面押しではないですけど、ちょっと留学をしていたっていう、
ぐらい
あれ
の、
ですね。
割とセキュリティとか、そのあたりに詳しいイメージがあるエンジニアで、ダイソンさんは、筋肉エンジニアでいいですかね。
筋肉エンジニアでいいですよ。ちゃん
ちょっと
と
雑でしたね。
大会でも入賞してるので、
実績がある。
実
実績あ
績
ります
が
ね。はい。
少しはあります。
少しありますね。はい。あと、ゴルフもですね。
そうっすね。ゴルフと筋トレとエンジニアの三足のわらじが大変で、そろそろエンジニアやめようかなと。
ちょっとエンジニアまだやってください。ちょっと、一緒に仕事してるんで。はい。じゃあですね、今日の本題なんですが、毎回何かトピックになるようなもの、きちんとそれを用意して、話をしていきたいと思っているんですが、今日はですね、話したいこと、タイトル、声で PC 操作。でも、落とし穴は、音声認識サービスの裏側っていうので、話をしていきたいと思っています。で、 これ最近なんですけど、なんか割と自分がそうなんですけど、こうテキスト入力をするとき、こうまあ PC 作業のときなんですけど、キーボードではなくてですね、なんか AI、 あ、 AI じゃない音声でなんか入力することが増えてきたなっていうふうに思っています。で、なんでなのかなと思ったらですね、なんか割とこうジミニとか、まあ、GPT もそうなんですけど、 AI とチャットするときってなんかこう向こうのレスポンスがすごく早いので、なんかこう手の入力だとなんか追いつかないようなことが増えてきていて、でなおかつ割と雑に伝えてもきちんと伝わるところがあるので、なんかそんな感覚でどんどんこうキーボードではなくてなんか音声入力っていうことになんかちょっと自分は慣れてきたりしています。でなんかそれに慣れてくると、なんかもういろんなこと、まあ、AI だけじゃなくて、なんかスラックでのやり取りもなんかこう手入力しているのが遅く感じるようになってきたりしているので、なんかそのあたりもなんか改善したいなみたいなのでいろいろ使い始めました。で最初自分はこう友達から教えてもらったこうスーパービスパーっていう、Mac のアプリを、使っていたんですが、なんかそこからもうもっとなんかこう自然な日本語に変換してほしいみたいなニーズが出てきて、まあ、アクアボイスっていうのを使ってみたりとかですね、なんかもっといいのないかみたいなので、なんかそういう、音声認識、サービスを、探す旅みたいなのが、出てきました、うん、これどうですかね、なんか音声認識サービスってお二方で使ったりしてます？昔から最近とか。
認識サービス、認識サービス、あんまサービスっぽいものは僕は使ってないですけど、あれかな、でも結構 2、3年ぐらい前からたまに普通に iPhone とかについてるマイクのマイクっていうかな、音声入力とかはめんどくさい時はたまに使ったりしましたけど、歩きながらこう、
はいはい、まあ、移動中とか
するんですかね。そう、メモを取るのにこうただ手で打つよりも声で喋った方が早いなみたいな時にたまに使ってますけど、ましたけどね。
PC の時は、PC ではあんまり使ってない？
あんま使ってないですけど、でもなんか使えるようにセットはしてたりしますよ。なんかファンクションキーを押したらマイク入力になるとか、そういうのはなんか入れたりしてました。
なるほど。ダイソンさん、
僕も PC ではもうほとんど使ってなかったっすね。タイピングがもともと結構早いんで。
そうだった。うん、
そう。なので、なんかあんま音声入力のメリットをそんなに感じなかったっていう。ただ、スマホとかだと、例えば車運転してる時とかは、スマホは音声入力したりとかはちょいちょいしてました
ね。なるほど。
手で打てないんで。
そっか。もうあれですね、もうみんな音声入力使ってますよねみたいな話の入り口にしたかったけど、あんま使ってないよっていう、なんかそんな話でした。どんな使ってないか、
音声入力、音声入力って聞いてちょっと思い出すのは、なんか僕例えば2018年19年ぐらいに中国にいましたけど、まあ、ちょっと音声入力とは違うけど、正確には、例えば WeChat とかのチャットって、あの音声自体をチャットになんか飛ばせるんですよ。あの、文字でこう出てくる、解析されるわけじゃないんですけど、そういうので、なんだろうな、中国人みんな打つよりも、打つとちょっとめんどくさいんで、みんなタクシード運転手とかなんか特に、みんなもう音声でそのままやり取りをして、音声のデータだけをこう、チャット上で聞いて、
あ、
それを聞くっていうのはみんなやってるし、
あ、なんか、ね、そうですよね。なんか飛行機とか乗ってた時に、なんかスマホのお尻にこう喋って、わーって喋って、で向こうも慣れてきて、なんかそれをこうボタンを押して音声を耳で聞くみたいな、
あ、そう
なんか不思議なやり取り、そういうやつですよね。
その方がなんか楽っていう、こう手でこう指で打つよりも楽だし、っていうので、なんだろう、そういうのはよく見てたのと、まあ、あとは多分そのぐらいの時から普通にまあ文字でちゃんと起こしてくれるところもあって、そういうのも使ってる人は中国の 中国人とか中国の関係の日本人とか、
うん、
まあ、使ってる人はいたかな。
うん、
iPhone とかのは、うん、その時はでもそんなにまだ精度はすごい良かったっていうわけじゃないですけど、でもこの 2,3 年はすごい良くなったから、僕もなんか自分で iPhone とかでたまに使うみたいなことはしてた。
うん、中国の人が早くそれをやってたっていうのは、なんだろう、漢字とかをタイピングするコストが日本語と中国語で見たら向こうの方が、手間がかかるから音声がより発達したですか。日本で同じことなんないですよね。
いや、単純に WeChat にそういう音声のでやり取りをするっていう機能がついてて、すぐパッなんかボタン移行してそのまま話して、トランシーバーみたいにもすぐ使えるんですよ。まあ、そういう UI の問題もあるし、うん、あとは、まあ、中国人大体楽できるものの方が好きなんで、その方が面倒じゃないっていうの多分あると思います。
日本でそういうサービスないんですかね。
LINE って LINE も多分ついてるのかな、音声入力って。
LINE 音声送れますよ。
送れますよね。だからもしかしたら使ってる人は使ってるんじゃないですかね。僕はあんまり LINE でそんなに普段会話をしないんで分かんないですけど。
そっかそっか。
あとは、うん、なんだっけ、スラックも一応さっき見たら、うん、マイクで入力する UI はありますよね。
スラックでマイク入力するのは私たまにしてましたね。
うん、
うん、
あとは、
うん、
やっぱチャット GPT が、まあ、チャット形式の UI ですし、あと、まあ、この音声入力も、まあ、それなりに、なんか、なんだろうな、ちゃんと出てくるのと、
うん、
あとそのチャット GPT でこう、音声バーッとこう話したら、
うんうん、
で、それをうまくまとめてって言ったらまとめてくれるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
今まで音声ってこう、喋ったら喋った部分がそのまま基本的に出るから、
うんうん、
そこから自分で整形したり、
うん、
文章を作るのでもなんかいろいろやらなきゃいけなかったけど、
うん、
AI がそれをきれいに後でまとめてくれるから、うん、なんかとりあえず喋っとけみたいなのがあるんじゃないですかね。
お、なんか今日の話の本題にだいぶ戻って戦い合ったんだけど、そう、なんかこう音声入力のところでこう最近やっぱすごいなと思ったのか、こう雑に話をしてもこう自分が雑に話をしたことをなんか自分がテキストでまとめるよりもいい具合にまとめてくれるみたいな現象が結構出てきていて、うん、なんかそのあたりからすごくこうなんだろう、アウトプット、まあ、テキストで書くとか口頭で伝えるっていうことの生産性が異常に高くなったなっていうような感覚がある。なんかその中でちょっとこう、うん、カウンターパンチをもらったような出来事がありましたっていう話を今日していきたいと思ってます。で、
はい、
きっかけはですね、まあ、さっき言ってたように私はスーパーウィスパー使っていて、で、まあ、良いは良いんですけど、なんかいい感じには変換はしてくれないので、なんかもっといいのないのかなっていうので、あのアクアボイスっていうのを使い始めましたと。で、それを使ってる時に、まあ、友達からこうタイプレスっていうのがいいよっていうので、まあ教えてもらって、でそれを使ってみましたと。でこれ実際使ったの、ダイソンさんも使ってみたんですよね。
はい、
使った感想って、ね、どんな感想でした、ダイソンさんの感じ。
うん、いやもうめちゃめちゃ使いやすくて、
うん、
今までのその音声入力の概念を覆されたというか、
ね、
まあ、さっき工藤さんも言ってましたけど、
うんうん、
自分が言ったことをまあうまくまとめてくれるみたいな、さっき言ってたと思うんですけども、本当にまさにそれをやってくれてる感じがあったり、あと、まあ、技術的にどうなってるのかあんま分かってないですけど、なんかその画面スクリーンっていうのかな、自分が今開いてるスクリーンの方情報をちゃんと見てくれてるんじゃないかぐらいの精度で、ちゃんと書き起こしてくれたりとかして、まあ、実際分かんないですよ、本当にスクリーン見てるのかどうかとか、まあ、とりあえず精度がすごいなって感動しましたね。
そうですね。あと私びっくりしたのが、実際タイプレスを使って何かを 例えばダイソンさんに送る文章を、まあ、スラックで送る文章をコートで伝えるとするじゃないですか。でそれでちょっとおかしいなって思った時に、そのアウトプットされたそのテキストを全選択した上でちょっとこういうニュアンスにしてっていう指示をすると、それでこう直してくれるみたいな、なんかあれが、うん、今までにない画期的なものだったなみたいな、なんか、うん、
確かに。で今までの音声入力アプリだったら、うん、そのちょっとここを修正してみたいなのがそのまま書き起こされ
る。そうだよね。そうじゃなくて、うん、変えた文章を修正してもらうもそうだし、まあ、翻訳してって言ったら翻訳してっていう言葉が出るのではなくて実際翻訳してくれたりとか、なんかそういうすごい便利な話で、もうちょっとねウキウキで使っていたんですが、そんな中ちょっと待ったっていう声を聞き、まあそれがちょっと今日のメインのところの話でもあるかなと思ってますと。でこうまあX の投稿で、まあ、割と技術のきちんとした人がなんかリバースエンジニアリングしていろいろ見てた、そこの情報を教えてくれてたんですけど、なんか音声以外にも、まあ、この範囲のデータをなんかどうやら収集しているらしいみたいな話があって、まあ、実際自分はそこまでじゃあその人の言ったことをどこまで裏取ってきちんと調べたかっていうと、まあ、そこまではちょっと正直は調べられてはいないんですけど、うん、確かにこういろいろ誤解を生むようなところがあったなっていうふうに、思っています。で、これがまあ何を言いたいかっていうと、まあ、いろんな便利なサービスはあるんだけど、まあ、ちょっと使うかどうかっていうのは注意して使いましょうっていうような話にはなるんですけど、なんか私最初このサービス見た時にですね、なんかこう案内になんかデータ保持ゼロ、データを保管したりトレーニングに使用したりしない、すべてにローカルに保存されるとあったので、なんか要はこう脳みそっていうのはね、こうあれですね、こう STT モデルっていうらしいんですけど、スピードトゥーテキストっていうこう文字を認識して、でそれをこう
スピーチトゥーテキストか、
あうんスピーチあスピーチトゥーテキストか、うん、うん、ちょっとこれ私が言うより箸がいた方が正確となっちゃう。
違う、別に。
これ何ですか、スピーチトゥーテキストって、うん。
スピーチトゥーテキストって、要するに文字起こしのモデルだと思いますけどね。
そうですよね。
うん、
だからなんか、自分が最初使ってたそのスーパーウィスパーとかってこう、ネットがつないでなくても、なんかこう、ローカルで動くっていう意味で言うと、この STT モデルが、まあ、あの別にサーバーに置いてないから安全だっていうふうに思ってたんですよね。で今回さっき言ったそのタイプレスって、そのさっき見た案内を読むと、なんかローカルで動くのかなみたいな思ってたりしたんですよね。これダイソンさんは思ってましたか？
いや、それはそんなに思ってはなかった。
そんなに思ってない、うん、
っていうのも、まあ、あのローカルで多分あの精度出すのは結構難しいだろうなっていうのと、
うんう
ん、あと通信環境がちょっとなんか悪い時にあまりレスポンスが返ってこないというか、レスポンスが遅かったりとかしたんで、
あ
これも多分まあ通信はしてるだろうなっていう感覚はありましたね。
そうですよね、
うん、
でも5人いたら4人ぐらい孤独しませんかね。そうでもないかな。
どうなんだろう。
データ保持ゼロ、すべてがローカルに保存されるって書いてたら、うん、
うんうんうん、若干ミスリーディング感あるのかもしれないですね。
そうですね、うん、これね、あれちょっとやらしいなと、やらしいって言ったらあるけど、そのローカルで保存されるって書いてるその下にすべての履歴はあなたのデバイスにローカルに保存されますみたいな感じで書いてたんで、うん、まあ嘘は言ってないなとは思うんですけどね。
うん、
そうですね、まあそういうのがあったっていうのがあって、そうですね、なんかこう自分はまあ今日伝えたい話としては、なんかこうまあローカルに保存されますみたいなその案内が出た後に、まあ、まあ自分は Mac なので Mac の話なんですけど、なんか設定アプリが開いて、で結局そのここをチェックをオンにしてくださいっていう欄があって、 まあ、それがアクセサビリティなんですけど、だからこのアクセサビリティをオンにするっていうことは結構なんていうんですかね、何をオンにしてるのかっていうのを分からずにするとちょっと怖いですよっていう話だと思うんですよね。あのアクセサビリティ、これ橋に対して質問なんですけど、アクセサビリティをオンにするって実際何をオンにするかっていうの明示的ではないですよね。何を許可してるのかっていうのはユーザーから分かんないですよね。
あんまり分からないですね。確か、うん、そもそも Mac のアプリを開発してるわけではないんで、
うん、
ちょっと正確なところは覚えてないですけど、うん、結構かなり強い権限を取るものがこのアクセサビリティだと思います、
うん、そうですよね、
うん、
なんか実際そのアプリがどういう権限をリクエストしてるのかっていうのは何だっけかな、確かインフォ P リストっていう、
うん、
あのところに書いてあるんですけど、だから実際その X をで投稿していた人がここにインフォ P リストあるよっていうふうにこう、まあ、アプリをダウンロードした時のそのアプリの URL を教えてくれて、実際自分もそれをインフォ P リストの中身を確認してみたんですけど、割とうん、なんて書いてたかな、結構いろいろ取られるような書いてましたね。なんだかな、
あ、バイナリーの中が開いても多分取れますけどね、あのインフォピーリスト。
ああ、うん、どうしようかな、どっかで言ってたんだが、うん、見つからん。うん、まあただなんかこう HTTP のアクセスをリクエスト、あ、その通信でこう HTTP と HTTPS っていうのはあると思うんですけど、なんかその前者の HTTP のアクセスも OK ですみたいな、そういうことが書いてたりとかして、まあ、実際通信はじゃあ HTTP でやってるのかっていうのを確認してみたんですけど、別にそれはやってなかったとは思うんですけど、なんか割とこう広範囲な権限を、まあ、求めてるんだなっていうのがあって、まあ、割とそういうのもね、エンジニアでも多分ちゃんと見てみないと分かんないっていう領域のことなので、まあ割とこう便利なサービスっていうのは全部その自分のデータをどこまで外に出してるのかっていうのが分からないので、うん、そのあたりちょっと気をつけましょうっていう話でしたね、うん、
あとはそのアクセサビリティを許可するとデータを取られるっていうよりはコンピューターを結構操作されちゃうリスクはありますね。あの、まあ、なんだろうな、ポインターとかキーボードとか、
うん、
その辺に多分確かいける、なんだろう、干渉できるんじゃないかな。なのでだからそういう理由から結構嫌がる人はいますね、うん、一定数、うん、
そうですよね。なんかこれ知ってからなんか自分の PC でアクセサビリティオンにしてるのはどういうサービスなんだって調べちゃったりしましたけどね、
うん、うん、
で、
うん、
キーボードの入力履歴とかも、もしかしたら追われちゃうというか、うん、取られちゃうかもしれないし、
そうですね、
なんかクレジットカードの番号とかを、うん、まあ、例えば Amazon とかそういう信頼できるサイトで入力してたとしても、うん、まあ、その入力の履歴みたいなのを取られちゃって、うん、みたいなこともあるかもしれないです、
うん、じゃあ我々はどうしたらいいんでしょうか。便利なものはリスクがあるからどうしたらいいんですかね。
まあ情報セキュリティ的にはその辺のリスクは、
うん、
結局そのどっちをどのくらい許容、リスクを許容するかっていうだけの話ではありますけど、
うん、
どこまでを許容して自分が便利なものを使って、
うんうん、
まあそこまではちょっと信頼できないんだったらその便利さは別にいらないっていう、
うんうん、
そこをどういう判断をするかっていうところにはなると思いますけど、
なんか信頼できるかどうかっていうのが多分今日のもう一つの肝の話だと思うんですけど、何個かあると思うんですよね。なんか一つはやっぱりこう名の知れた会社で、まあ 例えば Google だったら大丈夫だろうみたいなもの、あとは、うん、第三者の認証機関のちゃんと認証を得てるかみたいな、なんかそのあたりも見ていけばいいんですかね、これからの判断は。
まあ人に判断するのは人それぞれですけど、まあそういうのを見るっていうのは一つの方法ですね。
使いたいけど、まあ結局自分もほんの少し使ったけど、まあタイプラスが別に悪い会社とは正直全くは思っていないが、まあやっぱりちょっとどうかなっていうふうに思うと、自分はまあ使うのをちょっとやめちゃったっていうのはあるんだけど、まあね、なんかでもギチギチに守っていくと、なんか大企業の考え方みたいなのにちょっとなっていくので、なんかそのあたりのいい線引きっていうのがあればいいなと思うんですが、なんかそのあたりどうなったらタイプレス使ってもいいよみたいなあると思います？俺は一回やっぱ使ったから使いたいなと思った、でもやっぱり、うん、怖いなと思うので当面はやめておこうっていう判断になったんですけど、
うん、なんか音声のスピーチトゥテキストでアクセサビリティまで求める必要があるのかどうかが、うん、っていうところは確か若干疑問は、
一応あのタイプレスの場合ってそのアクセサビリティ取らないと今開いてるその最前面がどのアプリになってるのかっていう情報を取得して、例えばスラックだったらスラック、メールだったらメールに合わせた形でその音声の出した言葉のフォーマットを変えたりしてるみたいなんですよね。だからそれは必要だったっていう話。
なるほど、ます、
うん、
それを求めるかどうかですね。じゃあそこまで画面のコンテキストまで見た上でテキストに起こしてほしいのか、単純に言ったことが全部出てくれればいいのかっていう、
うんうんうん、
これの引き換えっていうことですね、
うん、確かに。
なんか僕とかだったらどちらかというとなんかそのまま出てくれた方が嬉しいみたいなタイプなんで、
うんうん
うん、そう考えるとなんか OS 標準の方が僕にとっては嬉しいみたいな、
あ
なるかな。
あ、そうか、まあ今日の一つの結論ですよね、うん、OS 標準のうん、やつを使うとまあまあ大丈夫だろう、まあそこを疑ったらもうなんか疑うところが多すぎるのでね、無理だと思う、まあ、
うん、だったらそもそもアップル製品を何で使ってるんだみたいな、
そうそうそう、
話になる、なるんで ね。
あともう一つの落ちどころ、これ前ダイソンさんが言ってくれてた話だったと思うんですけど、ユーザーがちゃんと選択できるような状態であれば使ってもいいっていうふうにダイソンさん言ってくれてましたよね。
うん、うん、オプトインできるようにしといてもらえると、
うん
うん、あ、親切なアプリだなというか、なんか好印象を持ってますよね、
うん、
そういう選択肢がなくて勝手に取ってるとかっていうのは、
うん、
うん、ちょっとあまり好感が持てないというか、
お行儀が悪いみたい
な、お行儀が悪い、
お行儀が悪い、
お行儀が悪い、あそこですね、まあ、
うん、
まあでもなんかそのオプトインのトグルがあったとしてもそれ普通のボタンだけだったら嫌だけどね、
うん、そうっすね
実際裏何の実装もされてない
そうなんだけど、それ一番行儀悪いですね
一番行儀悪い本当ね。でもなんかあのもう一人のね、友達も言ってたのが、なんだろう、結構イケイケどんどんでやってるもう会社、イケイケどんどんってんです、なんていう表現言ってたかな、ちょっと忘れたけど、まあ、とりあえず若さ余って作ってる人たちって割とそうなりがちみたいな話はして、でそこからどんどん社会に叩かれてちょっと反省して、ちゃんとこう脇甘いのがこうちゃんとこうまあそこら辺もうまくやってくるようになったら、まあどんどんこうユーザーの声に合わせてちゃんと今言った改善してくれたりするのかなっていうのもあるので、そういう意味で言うと1年後またどうなってんのかなって見てみるのはいいかもしれないですね。時間経ってそこの会社が残っているっていうことはやっぱその市場の評価にさらされてそれでも存続してるっていうことだと思うので、 なんかそんな形で、はい、見ようかなって思いました。はい、なんか話をして自分なりに納得しました。1年後にもう一回、タイプレスを触ってみましょうっていうので。
なんかアップルとかが買収してくれれば安心ですね。
あ、それ安心だね。それ安心だね。そうね。ああ。いやでも本当でもタイプレスすごいっすもんね。使いたいもんね。使いたい。使いたいけど、まだ使わないけど。うん、
まあでも。結局今何使ってるんでしたっけ、工藤さんは。
結局、アクアボイスを使ってるんだけど、まあアクアボイスもちょっと似たようなところがあるので、まあ正直そんなにほんのたまにしか使っていなくて、まあ結局は、まあ、ハッシーが言ってくれたように、まあ、Mac 標準のやつ、そっちにやっていくのが良さそうっていうので、もうそっちは変えていこうかなと思ってるところですかね。ああ、そういうサービス作ったら売れません？なんかこう、なんだろうな、音声入力、音声吐き出したら、まあ今だとその Mac の標準のやつだと、まあ、ちょっとしたタイプは直してくれるけど、なんかこう、スーパービスパーみたいに整形してくれるところまではしてくれないじゃないですか。
うん、
なんか整形だけをしてくれるサービス。まあ、端的に例えば GTP とかにこの文章を、いい具合に直してって言えば、その直しはしてくれるんだけど、一回一回こう、プロンプト投げてこうリクエストしないといけないじゃないですか。なんか、うん、整形だけを自動的にしてくれるサービスなんか作れないかな、
うん、作ろうと思ったら作れそうですけど、それを工藤さんが作ったところで、それを公開したところで、なんだこの怪しい
回答同じ同じ
同じタイプレスと同じことが起きるか、
2つ目を使っているか、そうかそうか俺は俺のこと信用してるけど、そうか、みんなは俺のこと信用しないもんね、
うん、
そうか、
うん、
ああ
個人で利用する分にはすごいいいかもしれないですね。
まあ自分で使うドッグフーディングするアプリみたいな。どうしても、ね、
じゃなくて、それサービスじゃなくて OSS にして、みんな自分で好きにダウンロードしていいよみたい な、うん、なんか自分でサーバー立てて使ってねみたいな、そういうものだと喜ばれるかもしれないですね、
うん、いいんじゃないですか、ね、OSS は。
うん、
その OSS も最近信用ならない OSS が結構増えてきたりするんでね。
え、そうなんすか。
ありますよね、それ
。うん。スキルズとかクロードとか、
はいはいはい、
コーデックスとかのスキルズとかも結構、
うん、
なんかマルウェアっぽいスキルズが結構あったりして。
え、怖い。
うん、
ま
あ、そうでしょう。
でもクロードとかそういう AI のおかげで誰でも作れるようになってきたんで、
うんうんうん、
ちょっと悪知恵が働く人とかがマルウェアを作りやすくなっちゃったっていうのはありそうですね。
あ、そっか。ちょっとそのあたりの話はまた別回で、ちょっとエピソードあの非エンジニアに分かりやすい口調でちょっと教えてください。うん、はい、そんな感じですかね。ちょっと初回35分ですが、はい、結局番組のタイトルあんま決まってないですよね。うん。番組のタイトルちょっと
次回までに決めましょうか。
次回までに決めましょうか。はい。まあタイトル決まらないまま進めちゃったっていうのが第1回ということで、はい、よかったと思います。じゃあダイソンさん、ハッシー、今日はお時間いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。うん。